ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。8月8日、若年層に対する拉致問題の広報・啓発を強化する取り組みの一環として、東京都内で拉致問題に関する中学生サミットが開催されました。当日は全国の都道府県および政令指定都市教育委員会から推薦された67名の中学生が東京に集まり、拉致問題について学び、拉致問題を同世代、家族、地域の人に自分事として考えてもらうためにはどうしたらよいか、グループ協議、全体交流などの活動を通して議論を行いました。今後このサミットに参加した中学生が自ら拉致問題を主体的に考え、拉致問題の啓発についての取り組みを支えるリーダーになるとともに、全国各地での拉致問題啓発に関する多様な取り組みが一層促進されることが期待されます。このサミットには林芳正内閣官房長官兼拉致問題担当大臣も出席し挨拶を行ったほか、拉致被害者横田めぐみさんの弟で家族会代表である横田拓也さんから講話もいただきました。本日はこのうち林大臣の挨拶をご紹介します。それではお聞きください。
皆さんすでに学ばれたと思いますが、これまでに多くの日本人が、北朝鮮に拉致をされております。2002年の10月の15日、5人の拉致被害者の方々が北朝鮮から日本に帰国をされました。そして家族との再会を果たすことができました。もちろん皆さん生まれる前ですが、遠い昔のことと感じるかもしれませんけれども、それ以来この23年間一人の拉致被害者の帰国もまだ実現しておりません。未だに多くの被害者の方々がですね、北朝鮮に取り残されています。そして、すなわち、この拉致問題、これは歴史上の出来事ではなくてですね、今も続いている現在進行形のことであるということであります。今なお被害者が自由を奪われ続けているということをご理解いただきたいと思います。同時にこの拉致被害者の皆さん、そしてそのご家族もですね、毎年毎年年を取られていきます。随分ご高齢になっておられます。拉致問題はこうした、時間的制約のある問題であります。ある日突然拉致をされて、その後何十年もですね、会うことも声を聞くこともできない、そういうことを皆さんにもですね、もし皆さんの家族や友達が拉致されたらということを想像していただいて、自分事としてですね、拉致問題を考えてほしいと思います。先ほど横田めぐみさんの弟さんで北朝鮮による拉致被害者家族連絡会の代表を務めておられます横田拓也さんから講話をいただきました。直接こうした方のですね、お話、そしてこれまでのご活動等を聞いて、大変にこの自分事として、この拉致問題を考えると という絶好の機会になったことと思っております。拉致問題は皆さんのような若い方からお年寄りの方まで世代を問わずに日本国民が心を一つにしてこの取り組まなければいけない問題です。そしてこの過去のサミットに参加されたことのある中学生はその後私が訪れたこの米子だったと思いますが米子の会場でですね今度は中学校卒業されて高校生としてあの中学生サミットに参加して以来ずっと自分ごとで考えてこういう活動をしてきたということを高校生になってその立場でその拉致の会合でですね発表いただきました。大変に心強く感じております。皆さんのような若い世代からの発信これ大人を巻き込む特に力強いメッセージになります。拉致問題の解決のために皆さんができることは何か全国からこうして集まった中学生の皆さん同士ですねいろいろ交流していただいて考えを深めていただきたいというふうに思います。そしてこのサミットを通じて学んだこと感じたことそれをぜひですね今後も皆さんのこのやり方でそれぞれ発信をしていただけるとありがたいです。
以上今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生よろしくお願いします。
8月15日に韓国のイ・ジェミョン大統領は光復節官房長の演説を行いました。その内容を見ておりますと予想通りとほぼ予想通りということが言えたのではないかと思います。注目されるのは日本に対する姿勢そして北朝鮮に対する姿勢ということになりますが日本に対して、過度な反日的な姿勢というものは示されることがありませんでしたし、北朝鮮に対してまたこれが過度に接近をしているというそういう姿勢が示されたわけでもなかったかと思います。泉の政権はスタートした時点から外交については実用外交国益中心の実用外交を行うんだということを常に強調してまいりましたがその実用外交という観点から日本に対しても日韓関係の悪化というものは避ける北朝鮮に対してもう過度な警察に接近というものはやはり避けるという、そういうことが含まれていたのではないかと思います。日韓関係についてイ・ジェミョン大統領はシャトル外交を通じて、日韓の首脳がしょっちゅう、会ってですね、それを通じて日本と未来志向的な共生、協力の道を模索するんだということを述べたわけでありますが、一方でもちろん、日韓の間には歴史問題があり、その歴史問題に対する日本の、姿勢、歴史問題解決のための姿勢を期待すると言いつつも、しかし、未来志向的な、共生協力の道を模索するということを前面に打ち出しているということは、これがまさに実用外交ということになろうかと思います。アメリカ訪問に先立って、まず日本を訪れて、そして、日韓の間で、 教義を深めて、アメリカに対する姿勢も協力もきちっと決めた上で、自民大統領は訪米をしようとしているわけですが、まあ、そういう点にもです、実用外交といった部分が示されていると言っていいかと思います。南北関係については、ユミョン大統領は明確に、韓国はいかなる形態の九州統一も追求しないということを明言しました。まあ、そして、まあ、一切の敵対行為を行う気もないんだということも述べたわけであります。まあ、これは前の政権、ユン・ソンニョル保守政権が、明確に九州統一という言葉は使えませんでしたが、まあ、しかし、民主的な、統一国家を目指すと言ったことで、まあ、実質的には九州統一ということを考えていることを明らかにしておりましたので、そういう姿勢を捨ててです。で、まあ、ともかくまずは、北朝鮮との共存、朝鮮半島の平和を前提にした北朝鮮との共存というのが一番重要である。統一よりも共存が重要だということを非常に強く、今回、イ・ジェミョン政権は示唆したと言っていいかと思います。いろいろと北朝鮮に対する姿勢、融和的な姿勢も伺われるではないかと言われますが、しかし根底にあるのは北朝鮮との平和を前提にした安定的な共存関係ということがあることが今回のこの報復説の演説というものを通じても伺われたと言ってよろしいかと思います。まあこれもいわば、実用外交の一つである。統一という姿勢よりもやはり外交の中で南北関係を考えていこうとするイ・ジェミョン政権の姿勢が示唆されていたというふうに考えて、よろしいのではないかと思われます。まあ、それは、周辺の、とりわけ日本にとってみると、非常に、安心できるといいますか、協力のしやすい、まあ、韓国の対外政策、ということになろうかと思いますので、まずはこの8月15日の官房長報復説のイ・ジェミョン大統領の演説というのは、そういう点で構成的に日本にとっては受け止められるものであったと言っていいかと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次に今週の一曲です。7月19日に埼玉県川口市で開催されたふるさとの風潮風共同公開収録 in 川口では、拉致被害者等の救出を願うライブコンサートが行われました。今週はその際に収録された宇佐美由美子の途切れた道しるべをお届けします。
日も夜空見上げて、いつしか涙も枯れ果てた。もう誰も恨みはしない。まぶたに浮かぶ君の顔、かすかに香る潮の満ち引き、風よこの想い、この祈り、叶うなら、届くのならば、伝えて欲しいこの息吹。あの日、あの時、途切れた道しるべよ。忘れることなど何を引き裂かれても、これが定めというのであれば、せめてもう一度だけでいい、そっと微笑み、ゆっと抱き寄せ、そこに待つ愛しい君のもと。
いかがでしたでしょうか。宇佐美由美子で途切れた道しるべをお届けしました。北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、 一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。